ツイートすんだっけ、これどうやってツイートすんだっけ。あ、ツイートされてるのか。あ、されてますね。はい。あ、こんばんは、ひかさともしかです。よろしくお願いします。皆さんはいかがお過ごしですかね。あ、ひかさともしかです。そう、なんか勝手がちゃうのよな、配信とかだったらさ、
わーわーいけますけど、
なんかツイッターだと、勝手が違くって、BGM が流れてるじゃないですか、OBS 上だと。でも、スペースは BGM がないからすごい閑散とした中で、一人で喋らなきゃいけないっていうのがございまして、ちょっとなんかいつもと違う感じエグいっすよね。で、そうだ、ちょっと伺いたいことがございまして、聞きたいことがあるんですよね。PC を助けてって私の PC を助けて、なんか、ちょっとその P、なんか、私になんか言いたい人は、ハッシュタグともしびで、なんか言ってくれると助かるんですけど、マイクロソフトあるじゃないですか。それとなんかつなげたんですよ。今までつなげてなかったんですけど、マイクロソフトとなんか、わかんないけど、つなげたの。なんかユーザー名今まで、て、あ、なんか、適当な名前だったのが、マイクロソフトのともしかのアカウントとつなげたら、ひかさともしかになったんですね。で、そっからしばらく、その、PC を放置したら、スリープ状態に入るじゃないですか。で、また、ちょっと PC 触るか、配信準備するかと思って、パッてやったらなんかこう、IP? 違う。PIN? PIN っていうのを入力する画面入るじゃないですか。で、いつもの通りね、ポンポンポンポンってこう、4桁の数字を入力したんですよ。そしたらなんかダメって言われて、マイクロソフトと繋げたらなんか、マイクロソフトの、ひかさともしかマイクロソフトアカウントの方の PIN じゃないとダメみたいな感じっぽいんですけど、そんなん知らないんですよ、私。マイクロソフトの PIN なんて知らなくって、で、その PIN がわかんない人はみたいなあれがあって、そこ押してみたんですね。そしたらなんか一瞬画面が真っ暗になって、またなんか初めに戻るんですよ。ようこそみたいなところに戻るの。PIN がわかんない人はじゃあお前帰れよっていうことなの、あれは。どうすればいいの。PC に、ね、入れなくなっちゃったの、もしか。で、そのパスワード入力して入ることもできるんだけど、パスワードもわかんなくて、で、パスワードのメモ欄って PC の中に入ってんのよ。マイクロソフトアカウントのパスワードなんて PC の中に入ってるわけ。だからどうすればいい、私、パソコンに入れなくなっちゃった。今もスマホでね、配信してますけれども。え、みんな PC なくなったら配信ってどうすればいい？ PC が私を拒否するんですけど、これなんかわかる人います？どうすればいいかっていうの。PC 壊れちゃった。いや、PC が壊れたわけじゃないんだよな。PC には尽くし多分入れるんだけど、普通に PIN、その、マイクロソフトの PIN とやらがわからない上に、パスワードなんて、その辺のメモに書いてあるわけないから、マイクロソフトになんかヘルプを送るしか。あ、そうなの。
なんか、PIN がわかんない人へって押しても、
画面真っ暗になった後、ようこそに戻るからさ。ちょっと一回、つけるわ。教えて。今つけるから。PC つけます。スマホでわからない場合で調べたら。調べてみる。
なんで調べればいいんだ。だってその、
マイクロソフトにつなげたら、PIN がわからなくなりましたって、どうやって調べればいいの？わからなくなりました。PC。
PIN ってまず何？
PC が。
本当にね、あの、この世のすべてのものが分かんなくて、特に機械系はね、一個も分かんないんだよね。本当、これでよく俺は VTuber やってられるなって思う。
もしか PIA のでしょ？
PIA の。
いつも使ってるやつをしても、
ダメ認識でき
ません。資格を
なんか認識
できないって言われるわけよ。
の
タップするってのを押してもね、なんか画面真っ暗になってね、
戻る。TIA の入力
してください、画面に。
TIA の忘れた
場合押してみるよ。
スマホから MS
アカウントのパスワードリセットしたらできないかな。MS アカウントって何？あ、マイクロソフトアカウント？
なんか TIA の
忘れた場合押しても何の反応もない。
壊れた。
トムスカのパソコン壊れたんだが。PIA のパスと一緒じゃないか。
そのパスワード
と PIA のは違くない？ PIA のは4桁の番号でしょ、数字でしょ。お茶開けるわ。
パスワードはもう絶対
わかんないから。PC の中になんか謎の英単語の羅列のメモが入ってるから。 PIA のは PC のみ保存される文字列のことで、本人以外わからない。マイクロソフトアカウントのパスワードも他のウェブサイトのアカウントもパスワード忘れた時みたいに探せる。なるほど。
メアドさえ
あれしてればあれってこと？パスワードは。
え、待って、じゃあ。
あ、
じゃあパスワード
が分かって入れた場合はさ、いちいち、その、
PC
に入るときに、すごい、英語の羅列を入力しなきゃいけないわけでしょ？
それ嫌。
だから、PIA の知りたいんだけど、
PIA の
知り方教えて。
あ、サインオプション
あるよ。
サイン
オプションってさ、でも、PIA のか、
パスワード入力
画面に移行するかしかなくない？
パスワードを忘れ
た場合ってところを押しても画面真っ暗になって、なんか
お待ちください
ってなった後に、
また入力画面に戻されるの、最初の。これちょっと。詳しい人いない？助けて、PC
に詳しい人。今、あの、パスワードのサインオプション、ん？
じゃあ、パスワード忘れた場合を
して、お待ちくださいの画面になってる。いや、もう、
じゃあ、もう、パスワードが
分かって
入るとしよう。パスワード多分いつか
分かるから。あ、また最初戻されたわ。もう終わりだ。
パスワードが分かった場合さ、あ、なんだこれ、またなんだ。
パスワード忘れた場合を押したのにさ、画面真っ暗にやってまたパスワード入力しようとするのなんだろう。ムカついてきたわ。
PC
に入れたとしても、でもいちいち起動するときに PIA ん、パスワード入力するのめんどくさいから PIA のがいいよ。
PIA
の、の分かり方ってなんだ。どうすればいいんだ。マイクロソフトを、マイクロソフトアカウント多分スマホからいけるでしょ。パッ、あの、メアドさえ分かればサインインでメールアドレス、
いや、メールアドレス
口に出しそうになった。
あ、待って、その
メアドをさ入力したら、その携帯の方でね、メアドを入力したらパスワードが保存されてたみたいで入れたわ。パスワードは多分これで合ってんのかな。自分も PIN だけど、 PIN を押せた場合押したらマイクロソフトアカウントのパスワードを求められる画面来て、そこからさらにパスワードを押された場合押したら本人確認画面来たよ。え、来てない、来てないよ。一生戻される、最初に、一番最初に戻されるんだけど。PIM の変更できるそうです。ちょっと待って、PIM の変更するわ。携帯から今入れたから、どうやって PIM の変更をするんだ？ PIM いつも使ってるやつにしたい。
どっから？
ねえ、待って、調べよう。マイクロソフト、PIM 変更方法。
PIM の
変更したユーザーアカウントでサイン。スタートボタン設定の順にクリック。何？ おい、PC からじゃない、iPhone から、iPhone からの方法教えろ。
助けて。ちょっと、何言ってか分かんないな。
分かんないな。難しいな。誰か今からうち来てやってくれない？誰か今からやって？これ、どうすれば？わかんない、もう横文字ばっかでわかんない。助けて。本当に嫌。もうパソコンって本当に嫌。VTuber はすごい楽しいしさ、すごいいいんだけど、こういう壁があるんだよね。みんな気をつけた方がいいよ、VTuber になるときは。そう、VTuber になってから楽しいこといっぱいなのにさ、本当になんか、PC とインターネットがわかんないことだけがマジで、壁。あとサムネ作り。
マジでパソコンだるいよね。
わかる。パソコンだるいよな。みんなどこで学んでんだよ、マジ。なんかさ、パソコン詳しい人多くね？さ、VTuber はそらそう、周りには詳しい人いっぱいいるけど、それプラスさ、なんかリスナーとかにもさ、詳しい人多いんだが、パソコン。みんなどこで学んでんの？パソコンについて。
サイン
できたら PC から PI の再生でできるっぽい。PC からか、ちょっと待って、今さ、携帯でログインしたときに、パスワードが、もう、入力されたからそのまま、サインインしちゃったんだけど、ちょっと見てない。待って。パスワード見てないんだけど、ログアウトってどうやってやるんだ？ログアウトしてログインし直したらまたパスワード見れるよね。サインインで。あ、勝手にサインインされちゃう！やばい！サインイン押したらもう手続きすっ飛ばされる！あ、待って、パスワードわかんない！PC 個体に保存されるから、オンラインのアカウントには保存されないです。セキュリティのため。一旦マイクロソフトアカウントで、Windows にログインして PC のシステム設定で PI の削除再設定できる。え、ちょっと待って、今、パスワードが、あ、パスワードを変更するでパスワード見られるのか？あ、見られないな。待って、パスワードってどうやって見んの？マイクロソフトアカウント、スマホから入ってんだけど、パスワードの見方って誰かわかる？え、どうやってパスワードって見んの？もう嫌だよ！保存済みパスワードって見れるのかな？え、なんかコピーして別の媒体にさ貼り付ければ見れないのかな？え、ダメなのかな？もうダメだ！パソコンなんていいよ、使えなくて。一生俺はスペースで戦う。スペースで戦う。スペース配信者だろ。認証マークついてるしね、友しか何せ。しかもこれは金で買ったやつじゃないよ。金で買ったやつじゃなくて、ツイッターさんからタダでもらった認証マークですから。それ大事にしなきゃいけないよ、ツイッターを。なんせ認証マーク持ってんだから。もうツイッターも何もわかんないんだよな。スペースも最近やり方わかったくらいだし。これなんかさ、よくわかんないコンテンツいっぱいない？ツイッターサークルって何？開いてみよう。ツイッターサークルを編集しても他のユーザーには通知されません。え？ツイッターサークルの説明をしてくんないの？ツイッターサークルの仕組み。ユーザーを追加。ツイッターサークルに追加するユーザーは最大150人。サークルのユーザーのみにツイート。いつでも変更可能。え、これ意味あんの？
何の意味があんの？
あれか、インスタグラムのさ、ストーリー上げるときに、すげえ親友までにしか公開しないみたいな設定みたいなのが、サークルみたいなことなのかな。
認証マークその
うち月額になるんじゃ。え、それは、はっきり明言されましたか？文章出されましたか？憶測だけで事実のように語ってはいけませんよ。まだわからないじゃないですか、それは。まだそうなるかもしれない。いや、そうならないかもしれないという話ですよね。 ツイッター、YouTube、YouTuber 目指そう。そうします。このクリエイタースタディオ、クリエイタースタディオにある、モーメントってなんだ？モーメントは様々な話題に関するツイートをまとめたものです。自分だけのオリジナルストーリー作りましょう。あー、なんか漫画とかが書いてる人がさ、漫画まとめたモーメント作りましたみたいなやつの、これがモーメントか。なるほどね。こうやって作るんだ、モーメントって。プロフェッショナルツール。ツイッタープロ。え、俺ツイッタープロなんだが。このツイッタープロになろう。ODS のつながり強化、ブランドの成長、収益の向上に必要なツールを利用しましょう。同意し続けるをタップすることにより、プロアカウントに関するポリシーに同意したとみなされます。え、待って、怖い。何？ツイッタープロって何かあんの？プロプロフィールを作成することにより、ビジネスクリエイターまたはプロクリエイターとしてツイッター上で認識されられます。え、俺ビジネスクリエイターまたはプロのクリエイターじゃないんだが、ダメか？ツイッタープロになれないか、もしかして。パスワードはブラウザの設定パスワードで巡っていくと保存済みパスワード。え、だからそれブラウザのでしょ？スマホの話なんだよね。ブラウザ開けてないんだよね、まだ。あの、Windows でしょ、多分。まだあれ、俺、スマホの Microsoft しか開けてないんだよね。収益を得る。これあれか、スーパーチャット機能みたいなことなの？収益を得るの画面が開けないな。なんで？重い。真っ暗なんだけど収益を得るの画面開いても。え、重いな。収益得られないってこと？これはつまり。私じゃ。トムシカじゃ収益開けないのかな？
やるつもりはないけど。
いろんなコンテンツがあるんですね、ツイッター。え、購入内容っていうのがあるんだけど、設定サポートに。購入内容、あ、チケット制スペースってのがあるぞ、おい。チケット制スペースだって、だからこれは、決まったお友達にチケットを配ってみたいなこと？それとも買わせるってこと？チケットを。俺のスペースみたいならチケット買えよってこと？ちょっと、チケット制スペースのリンクを押しても真っ暗なんだけど。え？お前はツイッターで金稼がせねえよってことなの？これは。ハブられてんだけど、ツイッターから。
ハブられてます。ダメだ。お金に関係する。
ツイッターのところ、何開いてんの？真っ暗。
ダメですね。PC にサインインする方法。ノルマ制ってこと？え、ノルマ制ってこと？もしか
手でチケット配るの？スペースのチケット買ってくださいって言って手で配るの？配信でね、告知するか。チケット制スペース始めました。でもその配信開くためにはまず PC 開かなきゃいけないんだよね。何してもダメだ。iPhone わからんけどこれでいける？あ、iPhone の設定ってこと？ Siri を使って保存済みのパスワードを調べる。あ、保存済みパスワード、多分ね、携帯に保存されてない。携帯に保存されてんのか？違うんだよ、多分。あの、サファリに保存されてて、携帯に保存されてないけど、それでもいける？それでもいけんのか？ Hey Siri。Hey 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 Siri。え、Siri が、Siri にまで嫌われちゃった！ Hey Siri。Hey Siri。Hey Siri。え、マジ何なの？え、これなんかあれ？待って、まずい。あ、ちょっと待って。危ね、危ね。危ねー。あ、あ、聞こえる？
今、携帯に通知
来ないようにお休みモードを押そうとしたらさ、なんか、飛行機内モードを押しちゃったんだけど大丈夫かな？切れてない？接続。 大丈夫でしょう。
あ、スペース
中は反応しないんだ、シリって。
あ、そうなの。
もしかは PC で配信するときはめちゃくちゃヘイシリ勝手に反応するのに、通話中は反応しないんだ。あ、目かゆい。嘘。え、シリってじゃあさ、その手動でどうやってやるんだっけ？
手動のシリって
どうやってやるんだっけ？
iPhone
の中にいろんなアカウントの情報記憶されるすることができて、サファリの自動入力もその中の一つ。なるほど。じゃ、設定をして、待って、さっき画像貼ってくれた人がいた。
パスワード
ってこうすればいいのね。そう、やっぱ画像だとわかりやすくてありがたいね。フェイス ID。OK。で、
ABCDEFGHIJK。
え、マイクロソフトない。マイクロソフトってマイクロソフトじゃない？名前。
マイクロソフト
じゃない？マイクロソフトのさ、名前って。
ABCDEFGHIJKLM。え？めちゃコミ
しかないんだけど、M。
めちゃコミっていう漫画アプリ
しかないんだけど。
なんだ、ユーザー名
とかなのか。ってことは、ヒカサトムしか。ABCDEFG。H
違うな。ともしか
ABCDEFGHIJKLMN MS ABCDEFGHIJKLMN OPQRST T ツイッターしかねえ T。 え、
ないぞ。シリは電気ボタンが押し、オッケ
ー。あ、来た！来たー！わかった！シリが教えてくれた！
シリありがとう！
で、これパスワードをとりあえず入力して、わかんない、パスワードが分かりました。
シリ
すげえんだけど、こいつ何でも知ってんぞ。
これで
入れる？俺の PC に。
入れた！
え、これで、ちょっと待って、みんな落ち着いてよ。PC の、あの、PIA の変更方法は、ちょっと待って、遡ろ。オンラインアカウントには保存されない。一旦マイクロソフトアカウントで Windows ログインして PC システム設定。PC のシステム設定。PC のシステム設定で、システム、システム。で、これでどこに PIN が？どこ？え、システム設定のどこから PIN が？詳細情報か？え？どこだ？ PIA の変更方法を求む。これ自分でググれってこと？ちょっとシリに俺言った？言ってねえや。
ありがとうございますって。いい人。この PC の
プロジェクト？
違うな。PIA の変
更方法どこだ？
なんか、めんどくさくなってきたな。でもいちいち
パスワード入力するのが一番めんどい。覚えてないんだもん、だって。
長いし。無意味な英語の羅
列やからさ。
PIA の再設定方法。
PIA の再設定方法。
PIA の変更したユーザーアカウントでサインイン。
スタートボタン設定の順。アカウントをクリック。アカウントか。アカウントだよね。アカウント クリック、サインオプションをクリック、
PIN
Windows Hello をクリック、どこだ、 PIN Windows Hello、 PIN Windows Hello、 Windows Hello、 あ、これか、相性番号、これか、変更。
待って、古い
PIN も入力しなきゃいけないんだわ、すべて。
PIN
を忘れた場合。
PIN を
リセット
する。え、PIN がまだ
有効であるものの変更する場合は、スタート設定、アカウントの順序し、PIN の下で変更する。いや、でも忘れたの !PIN 忘れたんだ、俺は続ける、続行だ、パスワードもお金よくしろって。なんだっけパスワード。
パスワードお金もらっちゃった。さっきコピーしたから頭に貼り付けよう。あれ？なくしたな。どこだ？あ、なくしたな。あ、
届くと、え、めんどくさ、なにこれ、なんなんだよ、
いろんとこあっちゃこっちゃさ
せやがって、
もうやだ、これだから
やだわ、
パソコンってコード入力しろと、入力、もうこういうの
さ、ともしかさ、あの喋りながらやるとさ口に出しちゃいそうで怖いんだよ、
スワイプ音聞こえる？めっちゃ聞かせてやるよ、スワイプ音。タイム押しにされんだよな。それが本当に困りますよ。これさ、スワイプ音聞こえてる？トゥルン、トゥルン、トゥルン、トゥルンみたいなやつ聞こえてる？こうやってやってんの。お待ちください、長
くない？
あ、新しい PI に
入力すればいいの。
いけた？これいけたのか？あ、いけたのか？ちょっともう一回 PC 再
起動して確認してみろ、 PI の変更いけたのか。
ガサガサしてるの？
トルリン、トルリン、もう聞こえない？あ、スワイプ音で友近があのスマホをこうやってこする音ってこと？私はアマゾンで指紋認証の USB 装置買ってログインしてます。2000円くらいでめっちゃ便利。いや、どうせなくす友近は。あと友近毎日指紋変わるからモンスターだから。ね。携帯があんまよくわかってないからたらい回しにして諦めてもらおうとしてるのかも。それなんだよな、なんかたらい回しにされてる。俺を諦めさせようとしてないかって思うよね。マジで。
諦めさせようと
してくるよね、たらい回しにして
一箇所で
終わらせてくれよ。でもそれが
セキュリティ
によって大事なんだろうな。でも
なんか大事だもんね、そういう
セキュリティ面やっぱそのインターネットに詳しい人が多くてさ、
インターネットでなんかすごいいっぱい入力して
さ、
ハッキングとか
するわけじゃん。
してんの？わかんない
けど、ちょっとインターネットわかんなすぎて何もわかんないんですけど。
なんか乗っ取りとかある
じゃん。ツイッターでよく見るよ。ツイッター乗っ取られましたって言ってる人。
なんかさ、友達
それでもなったわ。高校の
時にね、お友達がお出かけした時に
携帯を女子トイレに置きっぱなしにして出ちゃったらしいの。
その間に誰かがその友達の携帯を拾った
らしいのね。
で、 そんなことつゆ知らないと。
もしかは、
その友達の LINE
から、
めっちゃ電話かかって
きてたのよ。
出られなかったから。
あ、めっちゃかけ直したの？
出ないわけよ。でも、友近がかけ直した
後も、
何回も小刻みにワンコールから電話かけてきて、で、なんかあと、謎の文字の羅列、
あべべべべべべみたいな文字の羅列とか、あとめっちゃあの、オードリーの春日さんの画像死ぬほど送ってきて。春日さんの画像死ぬほど送られてきたのよ。
友達
はその携帯拾った人が
私の携帯乗っ取ってた
みたいな
こと言ってて、あーって
PI の変更成功してるわ。ねえ、だから怖いよ乗っ取りは。オードリー春日さんの画像めっちゃ送られてくるから、乗っ取られたらね、怖いですね。 PC 直りました、皆さんのおかげで。 PIN も無事に変更できました、助かりました、ありがとね。ね、こんな簡単に解決するなら配信やればよかったね。でも結局さ、スペースやんなきゃさ、入り方は分かんなかったままでさね、だからまあ今日はこれで正解だったのかもしれない。一日うちの PC を助ける一日だった。
仕方もすげえね、仕方も
すげえね、ありがとね。ね、いや、乗っ取りとかって怖いよな。NTR? 乗っ取りだから。怖いよ。何にしてても。
なんか私、
人生で一回だけ、一回、本当に経験してみたいことがあってさ、その、寝取り電話みたいなのあるじゃん。あれ、マジで経験してみたくて、そのなんかさ、寝取られてる女が、行為中に、なんか、男に、おい、彼氏に電話かけろよ。って言われて、で、なんか、なんとか、何もないふりして、喘ぎ声を我慢して、電話するみたいな展開あるじゃん。で、ともしか、彼女なんていないから、その電話かかってくるはずもないんだけど、マジ人生で一回それ経験したくてさ、別になんかいいんだよ、その、NTR、だけじゃなくてさ、友達間でもあるじゃん。なんだろう、その例えば私の友達 A ちゃんがいるとして、 A ちゃんがちょっと行為中に私が A ちゃんに電話をしてしまったと、で男が A ちゃんにおい出ろよって言って、そういうことをしてるのに A ちゃんが電話に出させられるみたいな。でもそういうことをしてるってバレないように電話に出るみたいなやつ経験したくて、本当に。でそういう時の対応とかもやっぱちょっと考えちゃうもん。もし友達がそういうことしてる最中にうちに電話かけてきて必死に隠そうとしてたらどういう対応すればいいんだろうみたいな。ともしかは絶対にからかってしまうなって思うの。え、お前なんか変だよ、絶対エッチなことしとるやんって言っちゃうと思うんだけど、でもそういうのって言わない方がいいんだよな。なんかその彼女の羞恥心的にも、なんだろう、向こうの行為を盛り上げるため的にも、なんかバレた時の展開って確か見たことなくて、そういうエロ漫画でなんかバレないじゃんあれって。今何々してるだろうって言われてるとこ見たことないでしょみんな。そう、ない、存在しないんだよバレる展開が。なんかそんな対応マニュアルにないわけ
ね、
あれバレたらどうなんの、バレたら向こう側の空気ってどうなんの。
え、バレたらどう
なんだろう、なんか今そういうことしてるよなって言われたら、 慌てて電話切るとかなのかな。なんか向こうの空気感気になるわ。でもなんかそれもスパイスなんだろうな。
なんかバレたら
すぐさま電話切って、ほらバレちゃったじゃないみたいな会話するみたいな、そういうのもあるんだろうな。ね。俺はそういうその歯車として使われるんだ。行為を盛り上げるための。いや、それでもいいよ。経験したい、その人生でマジで一回。だから恋人がいるお友達とかから電話かかってくると、ちょっとなんかしかも夜とかに電話か夜中とかに電話かかってくるとワクワクしたりする時とかあるもん。なんかこれもしかしてそういう電話じゃないよなみたいな、ワクワクしたりする。そんくらいなんかそういう非日常を心待ちにしている自分がいる。ね。いや人生で一回は経験してみたいよな。そういうの。え、してみたくないか。寝取られとかじゃなくて、シンプルに、まあ、君たちが、まあ、男だとしたら、男友達が、男友達がそういうことする最中に、女の子が、おい、電話かけろよって言って、君の男友達から、そういうのかました。なんか、違うな、なんか違うね。なんか違うな。それってでも、やっぱ女の子の方がいいな。どう考えても。今お前してるでしょって言った時に、やってなかった時のリスクが多すぎる、大きすぎるから。あ、確かに。え、別にリスク大きくないぞ。してなかったらさ、え、してないよ、わらわらで終わりやん。似た状況で録音しといて後で聞かせたことはある。え、めっちゃいいな、それしよう。なんかそういう雰囲気を察知したらすぐさま録音して、んでもう、あ、向こうのだから冷めさせたいのよ、こっちは。向こうは気まずい空気にさせたい。そう、なんか気持ちが盛り上がっちゃって、そういうことをしちゃったやつらを成敗したいから、その電話かけるみたいなことに発展してしまったそいつらを成敗したいから、なんか俺たち調子乗っちゃったなみたいな空気にさせたいから、もう録音して、今録音してるけどみたいなことを言ったら、向こうはなんか気まずくなるんじゃない？え、それにしようかな。録音するわ、今度から。今度からっていうか一回もないけど、そんな経験、そんな経験一回もないですけど、今度からそういう電話かかってきたら録音して、ちょっと今録音してますけど大丈夫ですか、いうことにするわ。決まった、ありがとう。
長年考え
たから、このこういう時の対応どうしようって。もしこういう電話かかってきたら私はどうすればいいんだろうってずっと考えたからさ、流れの悩みが解消されました。ありがとうございます。脅せばいいんだよ、それ絶対向こうも冷めるでしょ、気まずくなるでしょ。
友達
から電話かかってきて愛情を聞かされるのか。ね、じゃあ、マジで何なの、その巻き込まれた人の気持ち考えろってエロ漫画読んでる時に思わんか。お前らが盛り上がるかなんか知らねえけど。ね、聞かされて気を使ってさ、え、どうしたの、今走ってるみたいなことを言わされる側の気持ち考えろよ。マジで。友近に電話すると録音されるのか。いや、普通に電話しても録音はしないよ。ただそういうなんか、なんだろう、行為を盛り上げるためのエッセンスとして、俺を使うのであれば許さねえ。道具じゃない！友近は道具じゃないんだ。そのために通話からでも起動できる録音アプリ仕込んでおかないとね。そんなのあんの？探しとこう、そういうアプリ。いつその状況来るか分かんないからね。なんなら今来るかも分かんないよ。いつ来るか分かんないから。もし今来たら今スペースで流すわ。そんな許せねえから。でも人生で一回も来たことないからな。本当に経験してみたいわ。夢。これ友近の夢。夢がいっぱいだね。
なんか1個目の夢は AV のパロディ AV のパロディタイトル決め会議に参加したいっていうのが夢で、もう1個はそのなんか行為中に男女が盛り上がって電話をかけることに発展した時の電話相手になりたい。この2つがトムシカの夢。増えた。やりたいことが。リアルで3人で当てて自分以外のタレがこすり始めたみたいなやつは。え、何それ、そんな、なんか別に付き合ってる付き合ってない関係なしに心折れるんだけど。全然知らない人から寝取られて分かってくるウェブ小説読んだ気がする。え、全然知らない人が今お前の女抱いちゃってますみたいなこと？どういうこと？え、間違い電話が寝取られ電話だったってこと？おもろそれ、ちょっと URL 教えてよ。読みたくなるわ、そんな言われたら。気になるわ。間違い寝取られ電話。え、めっちゃいい、それ。え？え、間違い寝取られ、クソいい、コンテンツとしてめちゃくちゃおもろコンテンツやん。だってさ、YouTube の動画の、まあ、いや、なんでもいいわ。コントタイトルとか、コントのタイトルとかでさ、間違い寝取られ電話みたいなタイトルあったらさ、死ぬほど見たいじゃん、そんなの。動画出すか、間違い寝取られ電話の。ね。どうにかして夢を叶えてあげることはできないのかな。優しい人がいる。投資家の不純な夢を叶えようとする。バツバツしないと出られない部屋の監視とかしてみたい。え、でもさ、まるまるしないと出られない部屋ってさ、あれ完全フィクションじゃん。でもパロディ AV のタイトル決め会議とネトラレ電話は、まあ、実在するじゃん。特に前者、後者はともしかも見たことないから分かんないけど、存在する可能性は高い。そういうエロ漫画があるから、それに触発されたその変態どもがやってる可能性があるね。でも完全に丸々しないと出られない部屋は創作すぎるわ。あまりにもデスゲームじゃん、あれって。あれデスゲームだからね。丸々しないと出られない部屋って。寝取られ系は夫婦や夫婦に近い関係だとその後の裁判とか想像しちゃうから読めない。夫婦か夫婦に近い関係じゃないやつ読めばいいんじゃない。とも、しかも夫婦系は読まないよ。まずそのエロにおいて夫婦系読まない、基本は。まあ、寝取られも別にそんな読まんけど、特に夫婦系のエロは読まないな。 本当に初めて
がいいんで、女の子が初めてなのが好きだから、そのなんか、
ね、
夫婦系は読まないんだよね。バックルーム的な概念としてあるかもしれんや。え？あ、まるまるしたら出られない部屋？え、存在すんのかな？まる、え、どうやって作んの？なんか作りたいわ。まるまるしたら出られない部屋って。でもそれってもうだってデスゲーム主催するのと同じ難易度だと思うよ。まるまるしないと出られない部屋を作るのって。難易度で言ったらデスゲームとしたからさ、デスゲームが存在する確率と同義だと思う。まるまるしないと出られない部屋が存在する確率って。ね。作りてー。だからその、でもさ、結局さ、監視は必要だよね。この本当に、まるまるしないと出られない部屋が存在する場合って、監視は絶対必要だって。まるまるした時にさ、よし、まるまるしたなって、見るお役目があるから、監視役が必要なのは、それはある。
ね、そう、脱出
ゲームある18。え、じゃあ脱出ゲームを作ればいいのか。なんか脱出ゲームあるよね、脱出ゲームができるさ、お店。で、なんか、 学校からの脱出とか、研究室からの脱出みたいな、部屋の中に一つ丸々しないと出られない部屋っていうのを入れて、なんかカップルが、それが公序良俗に反しそうだわ。風営法とかに、別に誰かが接待するとかじゃないけど、しかもそれってさ、その丸々しないと出られない部屋の良さってさ、なんかカップルじゃないからいいんだよね。カップルはその部屋でやってるじゃん、そういうこと。カップルじゃない、そのつかず離れずの付き合う前の関係の男女とか、そういうのがやるからいいんだよ。だから濃度的に丸々しないと出られない部屋に入ったところで別にだし、そうある種ラブホみたいなもんだもんね、そんなんね。違うんだよな。な、本当に友達以上恋人未満か、マジで全く何の関係性もない二人とかじゃないと、どっかの高貴な変態会話で出られない部屋的なやつやってそう。だからそれあれデスゲームでしょ。あ、そういうこと？あ、高貴な変態会話、そういうことね。なんか趣味としてね、遊びとしてね。デスゲーム系の漫画って設定を煮詰めるほどつまらなくなっていく印象。最初のルールを手探りしてるくらいが一番面白い。なんだ急にデスゲームについて語るやん。どういうこと？監視役いなかったただのご休憩ルームになっちゃうから。そうね、友達以上恋人未満というエッチすぎる響き。それな、友達以上恋人未満ってめっちゃエッチすぎるような響きが。でデスゲーム系の漫画ってさ、ともしか言ってさ、そんな読んだことなくてさ、あれ神様の言う通りはね、一応前回読んだかな。あと、まあ、でもイカゲーム見たことあって、なんてお友達なんとかっていうのは最初だけ読んで、それくらい？なんか他に有名なデスゲームある？デスゲーム調べよう。デスゲーム作品、なんか概念としてのデスゲームはいっぱい。デスゲームっても概念じゃんね。あ、ドレイク僕と23人の奴隷。え、これってあれだよね、ドレイク僕と23人の奴隷ってさ、もともと携帯小説だったやつだよね。携帯小説はちょっと読んだことある。なんかモバスペブックとかじゃなかったかな。あ、サウ SAW、 確かにサウ、それサウ、サウどっち、どっちかわかんないけど、それ見たことない。なんかゲームしようみたいなこと言ってたよね。ゲームを始めるよみたいな。見たことはないんだけどね。このデスゲーム漫画が面白い。おすすめの20作品。調べよう、見よう。アリスってあれじゃない、ネットフリにあるよね確か。神様の言う通り、あ、これは見たことあるわ。リアルアカウント、あ、これ序盤だけ見たな。なんか序盤だけ見ること多いわ。デスゲームってさ、なんか最初は運だよね。あの無料みたいなさ、なんか週1とかで読めるよみたいな、そのチケット回復するよみたいなやつです。序盤だけ読むんだけど、途中で読むのやめちゃうんだよね。ライアーゲーム見たことない。
アイドル、墜落
の、え、落ちるって書いてイドルで、これアイドルかな。これ多分序盤だけ読んだことある。僕らはみんな死んでいる、あ、これ序盤だけ見たことある気がする。生贄投票、あー、これあれじゃない、アニメやってた生贄投票って、なんか序盤だけ見たことある。多数決、あ、これ序盤だけ見たことある。ちょっと待って、やばい、序盤だけ見たことあるのばっかり。
魔法少女オブ
ジエンド、あ、これ気になってたやつだ。序盤だけ見たことある。序盤ばっかりじゃん。カイジも一部はデスゲームだから。あ、カイジは映画だ、あの実写映画で見たことある。 途中までしか見たないけど、ブトゥーム面白かった。BTOOM。ブトーム？なんて読むんだろう。なんか、名前出てこないな。なんだっけ、あれ。あ、名前忘れた。リアルアカウントだったっけな。
なんかデスゲームといえばこれっていうのって、
そうとかそれ？他になんかある？もうデスゲームといえばこれっしょみたいな漫画。え、あのさ、なんかさ、リアル鬼ごっことかってあるデスゲームに入る？全国の斉藤さん、多すぎるため減らすことにしましたみたいなやつあったよね。山田さんの作品だっけな。
漫画って
完結とかで一気に読まなくて続き読まなくなるな。世の中の作品を早く完結してくれ。そう、一気見しないと見ないんだよね、この世のさ漫画って。ともしかは特に、あ、王様リアルもそれ知ってる。序盤だけ見たことある。あ、待って、バトルロワイヤルは全部読んだ。あれね、2部は途中で小説やめちゃったけど、1部は小説全部読んだ。待って、2部は多分全部読んだかな。でも忘れたわ、2部は。なんか1部は何回も読み返したんだけど、2部はそんな読み返さなかったな。なんか、2部の方は薄かったよね、小説。あの、1部の方は、なんかかっこよくて、てか普通におもろくて、中学時代ね、読んでたの、小説を。友達いなかったし。んでさ、これは、なんか、学校の前でさ、消しゴム配りしてるお兄さんおるやん。で、私は、あの、バトルロワイヤルの小説の続きが普通に気になったから、学校の帰りも読みながら帰ったのよ、毎度。ね。あれ、長いからね。読みながら帰ったの。そしたらさ、学校前でさ、消しゴム配りしてるお兄さんがさ、かっこいいの読んでんねって言ってきてさ、マジムカついた。いや、違うんですけど、トムシカはかっこいいと思って、こんな分厚い小説を読んでるんじゃなくて、かっこつけてるんじゃなくて、本当に面白いと思ってるから、しっかり読んでるんですけどって思ってね、それめっちゃムカついた。バトロが読んでるの、へえ、かっこいいの読んでんじゃんって、ちょっとなんか、小馬鹿にしてきたやつ。なんか、中学生の若造は、この小馬鹿に仕方は分かんないだろうな、みたいな感じで、いとも簡単に私を見下してきたあの兄さん、ゆるさん。あれ、絶対馬鹿にしたと思うわ。中二病がって思ったと思う。中二病がって思われたんだよ、あの時俺は。違うんだもん、確かに中二病は中二病かもしれんけど、違うのよ。本当におもろいものをおもろいと思って夢中に読んで、夢中で読んでいただけなの。マジ思い出してもムカつくわ。未来日記もデスゲーム。あ、未来日記は見たことある。なんかカオルくん摂取したくて。そのエヴァンゲリオンとかって全然やっぱ更新がなかったから、なんか、カオルくんに似たキャラクターが出る作品をめっちゃ見てたときに、未来日記も見た。てんてんてんてん、you know you, ピテロ、てんてんてんてん、マルス、テリス、てんてんてんてんてん、てれ。見てましたよ。未来日記。あれ面白かったね。あれデスゲームなのかな？まあ、言ったらデスゲームだよね。
ね。広い意味で言った
ら学校とかもデスゲームだから。金払ってデスゲーム参加してっから学校で、特にゲーム教育は。
ね。なんか
多人数が集められて同じ目標を目指して努力する場所って基本全部デスゲームなの。
学校もデスゲームです。
中二病はユングかフロイトの本読んでるぞ。なんか哲学的な。詩集とかね。なんか、ゲーテの詩集が好きって言ってる子いた。同じクラスで。
VTuber
もデスゲームじゃん。殺し合うか。みんなで。 回参加してみたいよな。命の危険がない状況かね。そんなのないと思うけど、読み読みのミークって参加したいな、デスゲームに。でも一残機無駄にするっていうのももったいないよな。なんか難しいな。デスゲーム参加したいけど死にたくないっていうジレンマで、努力もしたくない。でもデスゲームの最後まで生き残りたい。最強になりたいわ。だからつまりハンマーバユージルになりたい。めっちゃお腹鳴った。聞こえた？は TRPG デスゲームっぽいシナリオが多い感じ。あ、なんかでも脱出ゲームみたいなの多くない？クトゥルフシーンわかんない。私がトミシカがそんなやったことないからだ。かもかもしれた。パパパパパパパパパ。トミシカがそんなにやったことないからかもしれないけど、なんか脱出ゲームみたいな、その閉じ込められて、こっからどう脱出するかみたいなのが多いイメージ。トミシカ最後まで生き残れるか。だから生き残れないと思うんだ、トミシカはデスゲーム最後まで。でも生き残りたいから、絶対生き残れるデスゲーム。なんか3歳児ばっかり3歳児ばっかりのデスゲームに俺参加したい、ね、命の危険性がないデスゲームに参加したい。え、めっちゃお腹鳴ってんだけど聞こえてないよね。やめて、聞かないでよ勝手に。
ムカつくわ。
有料だわ。最近さ、そのワンピースを見てさ、良かったなって思うことがあって、YouTuber さんとかよく見るんだけど、ともしかは、まあ、YouTuber さんでも VTuber さんでも何でもかんでもよく見るんだけど、やっぱちょっとしたところのワンピースネタが分かるようになった。なんか今までもなんかの漫画のネタなんだろうなって思ったのが、あ、これワンピースのネタだったんだっていうのがね、分かるようになったし、あとガーリーレコードさんの、めっちゃお腹鳴った、もうやだ。ガーリーレコードさんのチャンネルでよくそのワンピースのコントみたいなのやるんだよ。ちょっともうお腹の音聞かないで。さっきご飯食べたばっかだから消化の音でお腹がめっちゃ鳴る。ガーリーレコードさんのねチャンネルでよくねワンピースコントみたいなのやるから、それも見れるようになってよかった。あと終わった人チャンネルとかもさ、特にキザルとかでよく ASMR やってるじゃん。で、それがね、分かるようになってよかった。特にね、なんかね、そういうモノマネ系見てると、アニメ見てよかったなって思う。漫画じゃなくて。アニメだとさ、やっぱさ、声が分かるじゃんね。
うん。あ、お腹鳴った。漫画読めたらさ、
キザルがどういう声かとかわかんないから、そういうなんか終わった人とかさ、ガーリーレコードさんとか見てるとアニメ見といてよかったって思うね。やっぱワンピースだって世界共通項だからさ、
今までなんか辛かったんだなって。
今までそれがワンピースネタだって分かんないから辛さが分かってなかったけど、ワンピース知ってからこれが分からなかった俺は結構辛かったんだなって。ワンピースネタが分からない自分ってすごい孤独だったんだなって思った。明らかに世界が広がった。ワンピースを見て視野が開けた。で、最近ともしかあれやからね、ナルト見始めてるから。
ジンベエの
真似して悩み相談受けるやつめっちゃおもろいぞ。全部見てるよ、終わった人は。大丈夫、見てよ、それも。え、またお腹鳴った。え、今最大級でかかったけど聞こえてないよね。聞こえてないっぽいし。ローのモノマネはバカおもろい。ルー、シャンブルス、トラファルガーローだ。
ガリ
でこのトラファルガーローのやつ好き。わかる、おもろいよね。私あれ好き、サンジのやつが好き。ガリーレコードさんの ちょっとごめん、思い出し笑い。サンジのね、モノマネしてるやつ全部見てほしいわ。おもろいから。もうなんかモノマネ誇張しすぎてなまってるんだよね。おもろいんだ。これでやっぱおもろいコンテンツが多い。もうずっとなんか、でも最近ループしてるわ。昔見たおもろかったものとか見てるわ。結局ね。最近特に見てる YouTuber さんは、まあ、東海オンエアはもうね、ずっと見てんのよ。多分6年くらい、6、7年くらい前からもうずっと見てんの、東海オンエアさんに関しては。で、それも今も欠かさず、毎日くらいのレベルで見てる。あとで見てんのは、ガーリーレコードさん。あとあれだ。板橋ハウスさん。まあ、それこそ終わった人さんも見てるし、まあ、ヒカキンさんもやっぱ見ちゃうよね、どうしても。更新されると。あとバキド、バキバキ童貞さんと、あとなんだろうなぁ。あとまあ、匿名ラジオとか、やっぱ暇、おもころチャンネルとかね、そっち系も、暇さえあれば見ちゃうかなぁ。あともののけさん？あとまあ、気まぐれクックとかも、あ、霜降りチューブとか、あとかまいたち、かまいたちチャンネルとか、芸人さんのチャンネルも見るなぁ。まあ、ガリレコードさんも芸人さんのチャンネルやけど。みんないろいろおすすめの YouTuber さん。みんな VTuber ばっか見てる？最近はやっぱこう、まあ、でもずっと YouTuber さん見てるのもあるけど、でもナルトも見始めたからな。ナルトはでもね、波の国編、かなり昔に、波の国編まで漫画見たことあって。で、アニメも今波の国編まで見た。波の国編まで見ましたけど。いやー、びっくりしたね。トムシカは、過去になんか見たことあった記憶があったんだけど、イルカ先生死んでなかったんだよね。なんかイルカ先生1話で死んだ、死んだか死んでないかみたいな、1話で死んだと思って、あ、死んでなかった、そういえば死んでなかったんだっていうの100回くらい繰り返してんだよね。新鮮に驚くイルカ先生が1話で死んでなかったことに。中華一番とか、そばうどんとか料理系ばっか見てる。中華一番さんはともしかもよく見るわ。やっぱ見ちゃうやな、どうしても。なんか、大量のチャーハン作ってるやつとか、仕込みしてるやつとかね。最近映画チャンネル見てる。あー、最近は見てないな。初期の方見たな。また見始めよう。脇堂さんのクイズショートずっと見ちゃう。いや、ね、クイズも、あれでしょ？色物屋でしょ？いや、ね、脇堂さんマジでね、企画神だぞ。企画全部おもろいよ。脇堂さんは、ほんまに。全部おもろい企画が。天才。ほんまおもろい。いや、なるとね、1話でめっちゃ泣いて、2話でめっちゃ泣いたわ。めっちゃじゃないけど、2話はうるっときた。なんか、大人になったんだなって。大人になると涙腺緩むじゃん。2話なんかなんだっけ、弟子入りさせて、弟子にしてくれよよよみたいなやつ。弟子にしてほしいんだが、みたいな、他にだかなんだかの孫が、ナルトに言う話？
ね。あれもな、
あれですらトムシカちょっとうるっときたし、
なんで
もかんでも泣けるわ、この世って。
でもね、なんか
ナルトってね、その
ワクワク
って感じじゃないんだよね。面白いって感じで見進めてる。なんかワンピースとかってめっちゃワクワクって感じでずっと見進めてる。でもナルトはワクワクじゃない、なんかずっと暗い雰囲気だから。一話からめっちゃ暗かったのよ。なんかナルトが嫌われててみたいなとこから始まるから、ワクワクこれからすごいことが始まるぞじゃないんだよね。しっとり見てる。面白いってしっとり見てるわ。そんな大爆発で盛り上がるって感じじゃない、私の中で。そのワンピースほど友近の中で盛り上がらんけど、面白いって思っ、面白いで見れる感じ。だもうなんか大決戦編とか始まってほしいよ。もう100人くらいで戦ってほしい。ナルトってどんなもんか分からんけど、どういうふう話したのかちょっといまいち分かんないけど、何編があるとかも知らんからさ、ナルトって。今のところでナルトの好きなキャラは、好きなキャラかナルトで、ザブザ誰だろう。ザブザは違うな。なんかゾロほど刺さるキャラいないな。誰かっていうと、やっぱカカシ先生のあのひょうひょうとした感じかっこいいよね。かっこいい。でもなんかもうこの人運命だみたいな人は出会えてない。これから出会える可能性はあるかもしれないけど、いるのかな。なんかいると、もしかに刺さりそうなイケメンいるかな。なんかサスケとかいい味出してるよ。サスケいい味出してるんだけど、ちょっと幼すぎるな。何歳あの子たちって。ナルト年齢で調べよう。ナルト年齢、
12、13
だって。え、じゃそんなん無理だよ。12、13は恋愛対象って見れないよ。ごめんサスケ、お前のこと恋愛対象として見れない。俺は
やっぱゾロ強いな。
ゾロには何もかなわん。
ね、ゾロにかなう
やつはこの世におらん。本当に運命だなって思う。今後多分ゾロ越え現れないんだろうなって思う。
亀裂様
誰だ、調べよう。亀裂様、なんか名前的に俺好きになるのか、亀裂様ってやつのこと。あ、めっちゃお腹だった。聞こえなかったかな、よかった。聞こえなかったこととしよう。あー、お腹だる、めっちゃお腹だった。聞こえなかったよね。まあ、顔だけ見ても分からんの。キャラクター見ないと分かんないな。デイダラ好きそう。調べるか、デイダラ。ナルト。え、こいつ男？
女？どっち？どっちだ？分からん。画像いっぱい見ても手からベロ出してる。
男か、これは男かな、多分男だと思う。
どういうキャラなんだろう。あー、めっち
ゃ無理だ、嫌だ。 タチはどう？イタチ？調べよう。イタチ。え、イタチってあれ？イタチメロ？え、ってことはあれだよね。イタチメロってことは、サスケのお兄ちゃんだよね。え、でも知ってるよ、あの。
イタチメロは、愛してるよって言って、
なんかあれなんだよ。なんか、一回死んだんだけど、でもなんだっけ、天上天下唯我独尊みたいな。じゃあ、江戸天で、蘇って、サスケに愛してるって言って、なんか、お前は俺のことどう思ってっかわかんないけど、俺はお前のこと愛してるよって言って、また消えてくみたいなところは知ってるから、結構、
めちゃくちゃ知ってるわ。
結構めちゃくちゃ知ってんじゃないか、もしかして。あ、トミシカあれだよ、ネイションはなんか、あれも知ってるもん。あの、ナルトが、なんで助けたんだよ！
言った時に、
お前が俺に天才だって言ったからだよ。つって死んでくのも知ってるし、もう何でも、結構ナルト何でも知ってるかも、うち。サクラちゃんとサスケが結婚することも知ってるし、サラダっていうさ、娘ができるんでしょ？ナルトと、ひなたちゃんだよね。結婚したら、ボルトっていう息子ができるみたいな。びっくりした、ひなたちゃんってさ、最初からいるキャラなんだね。あの、ナルトが学校に行ったらさ、ナルトくん、素敵みたいな感じでひなたちゃんがいてさ、え、この子最初からいるんだと思った。なんか、ひなたちゃんって途中から出てきたキャラだと思ってた。最初からいたわ、あの子。ネジの妹なんでしょ？八卷二章、四章、八章、十六章、三十二章、六十四章、ん？六十四章、百二十八章、256章の人の妹。
なんかナルトはでも、
なんか結構ね、やっぱその、みんな話してた。ナルトについては。小学校低学年の頃とかもみんな、ナルトの話してた。
から、
なんとなく、うっすら、ブリーチとかナルトはね、小学校低学年の頃はもう、話題の的だったから、注目の人たちだったから。
なんかうっすら
知ってんね。逆にワンピはね、みんな別に話してなかったな。話してたのかな。ワンピだけは本当に眼中になかった。ナルトブリーチはなんとなく眼中にあったのよ、ともしか。ワンピだけはマジで人生眼中になかったの。でもこんだけハマってんだから怖いよね。わからん。人生って。てかもう1時間話してるやん、私。
そうね。1時間くらい
で終わらそうと思ったから。今日はじゃあこの辺で終わらせますか。
いや、みんなともしかの
PC 直してくれてありがとう。助かったよ、本当に。またトムシカの PC がね、バグったときは頼むよ。直してくれ、トムシカの PC を。ね。
今回は皆様のおかげで、大変
助けられましたということで、この辺で終わりにしておきます。みんなありがとね。またお話しよう。じゃあ、あばよーざこども。バイバーイ。いーち。2、3、4、5。